ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界で勉強の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語界っていうのはですね、とにかく、この日本を良くしたいと。誠実、ね。それから、慈愛ね。恩義。これをもとに、やはり日本を立て直そうと。立派な日本にしたいと。まあ、それを子供たちに引き継ぎたいという一年でですね、まあみんなが努力して作ったのが落語会でありまして、やっと入会できるようになりました。それで入会手続きなんかはちょっとまだ探しにくいですけども、ぜひ心ある皆さんがですね、お集まりいただくことを期待しております。まあ何しろですね、まず考え方をしっかりするっていうのがまず第一に必要で、あと嘘をつかないって、これはもう絶対に必要で、それから人を後ろ向きの非難をしない。批判をしないってことですね。批判は常に前向きならいい。要するに目的が一つ。落語界の目的はですね、とにかくいい日本にして子供にその日本を引き継ぎたい。私たちが親から命をもらったのはなぜもらったのか。ね、ただ嘘をつけながら人生を送るために命を私たちはもらったんじゃないんですよ。母親、父親も苦労して我々を育ててくれました。それはきっとですね、日本を良くしてほしいと、発展させてほしいという願いが我々のお父さんお母さんにはあったんですよ。それを引き継いで私たちがやってて、少しぐらいのお金とかね、そういうものを望んで嘘をついたりなんかするような人生を送って何になるんですかね。人を陥れて何になるんでしょうか。私たちは、私たち自身が立派になって、そして立派な日本を後世に引き継がんといかんと思っております。今日はですね、第1章の第3節の最後ですね、3番です。投資ナンバーでは9番で、1番から3番でアメリカを取り上げ、4番から6番で日本を取り上げ、それで7番から9番までで、まあ、日米を比較しながらですね、なぜこんなにひどくなっちゃったのか、ということをですね、追求してまいりました。で、それがですね、アメリカでは、貧乏根性に基づく嘘ですね。貧乏根性は貧乏根性である程度しょうがないってはしょうがないんですが、それに基づく嘘ですね。つまり、ちょっと知恵の周りがなんかもう一つという人を騙してね、そして国民の富の全体の 3% しか国民に渡さずに、あとの 92% を 0.1% の人たちが取るという、そういうまあズルですね。そういうズルをやった。それでまあアメリカはひどいことになりましてね。今度トランプ大統領がどのくらい回復するかわかりませんが、我々がトランプ大統領が少し奇妙だと見えるのはそこにあるんですね。もともと現在のアメリカが奇妙なんですよ。で、奇妙な窓から正常なものを見ると奇妙に見えますからね。これが今のアメリカです。しかしアメリカはアメリカですから、私はやっぱりね、日本を良くしたい。そのためには、まず日本がアメリカに追従しないことですね。これアメリカを取り上げたのは日本が今アメリカを追従してるんですよ。しかもアメリカがいいと思ってる人が多いんですね。まあその典型的なのが、いわゆるディベートですよ。まあ英語でディベートっていうのは、それアメリカがやってるからなんですけどね。学校で二人の子供に、あなたはこういう主張しなさい。この人はこういう主張しなさいっつって、それはその子供たちの本心じゃないものを言って、自分の本心じゃないものを、あたかも自分の本心のように議論して相手を解き伏せるというのがディベートですね。つまり嘘の練習なんですよ。それが今の日本社会にも蔓延してしまってですね、まあ、国会議員も何もかにも嘘ついております。ビジネスマンも嘘ついてるし、それからこのね、せっかくこのネットっていうのが始まってですね、ブログなんかも個人で発信できるようになって本当にいい手段ができた。まあ、いわゆるメディア、大手メディアがですね、いくら嘘ついても、その風穴を、このブログとかそういうんで開けることができるってなったにもかかわらず、そこでまた嘘をつくのが出てくるっていうね。したがって日本はズルの嘘なんですよ。日本はまあ別にそれほどね、満足ってことを一応知ってるんです。このタイトルが、誇り高き日本で満足な人生。これどういうふうに、どうしてこういう名前がついてるかっていうと、やはり日本はアメリカと違って誇り高いんだと。ね。アメリカみたいな貧乏根性を持ってないんだ。 お金に関わらず誇り高き志を持ってる。それが日本だと。そして人生は満足に過ごさなきゃいけない。いくら誇り高くてもね、満足でない人生はやっぱり辛いもんですね。ですから誇り高き日本で、そして我々個人個人は満足な人生を送ろうと。満足な人生は自分が楽しいということと、それから子孫にいい日本を残すと。まあ、いうことがやはり満足な人生を送る元ですからね。で、ところがズルが非常に蔓延してしまった日本もですね。まあ、それを一つは覆してるのが今、兵庫県知事選を含めた兵庫の騒動で、須田さんとか、立花さんとか、本当に偉いですね。私なんかも、それで頑張ってきたんです。私が頑張ってきたのは、なんで頑張ってきたか。もう30年経ちますね。絶対に私は説を曲げません。何を言われようと説を曲げません。間違いは直します。だけども、特に権力には屈しません。権力は政治があり、それから、まあ、経済、会社もあり、それから文化もありですね。環境もあり、それともありますね。科学もあり。そういうものは絶対に私はもう、説を曲げませんね。自分の考えはもちろん変えることあります。それは自分が間違ってると思ったら変えます。それは科学者として非常に大切なことですがね。まあ、そういう私のプライドといえば、まあ、いつも言いますけど、高等学校の国語の教科書に載って、私が科学者というふうに、自分で言っていいのは、国が教科書に載るときの私の職業を科学者としたもんですからね。したがってその国の呼称を使ってると。まあ、いわば官製の職業名だと。大学教授はダメだって言われましてね。科学者になったんですけど。工学学士もダメだって言うんで、科学者になりました。したがって私は科学者としての人間を偽るということは絶対しないですね。ということで、日本人がですね、もともと日本人は誠実であり、恩義を感じ、慈愛があるんですよ。ね。つまり自分自身の行動は常に正しいことを言おうとする。間違いはもちろん人間だからありますね。物忘れもあるし、それからもともと忘れ物をするなんていうヘマもありますよ。それは人間だからしょうがない。で、それは間違ってたら直す。謝るということができるかどうかっていうことですね。それはごまかさない。ね。ごまかさないってことは大切ですね。まあ今日もちょっと KD さんをちょっとね、これ KD さんを批判するとかそうじゃないんですよ。僕のスタンスを理解してもらうために、嘘の日本では、みんなと一緒のこと言ってたら、僕も嘘になっちゃうんですね。ですから、ちょうどまあ、嘘をしょっちゅうつく KD さん。KD さんが嘘つくってことは分かったんですね、ある時に。ある時に僕がこうずっと言って、私はこう言ってますよ、こう言ってますよ、ね。私は、朝鮮の人と仲良くやりましょうって言ってるんですよ、と。だけど KD さんはマスコミが言った通り、私がこう言ってるって言って批判したり、それから、マスコミがこれもね、僕を最後にテレビから下ろすために言ったこと。それが3年後には日本に住めない。そんなこと僕全然言ってないんですけど、そういうふうに言った。それをそのまま言ってる。それ嘘なんですね。本当に自分が嘘ついてるのかどうかっていうことを、本当にこうチェックしてもらいたいという意味で言ってるんで、私は自分の、それでもう、私は、地上波から追放されましたが、地上波から追放されたのはもう名誉ですよ、私は。現在の地上波にもう私は出たくないんです。だって、ジャニーズ事件が私の最後の、やっぱり希望と言いますか、望みを断ちましたね。そうだったのかと。私がね、地上波であれだけ親しくしてたジャニーズの人たち、一人一人はいい人ですよ。いい若者でした。私もだから親しくなりました、つい。だけど、反社会の企業だから出てきたんですよ。それをね、ある芸能人の話から私が知ってね、3年ぐらい前でした、私は。本当はもっと早くから知るべきでした。しかし、あまり芸能界のことにそれほど詳しくなかったもんですから。普通の団体だろうと、普通のタレント紹介業の会社だろうと思っておりました。あんなひどいことを長年やってて、それを知ってて、別にね、彼らを使わなくたって NHK も今年なんか、紅白で使うとか言ってますけど、まあそんなことしなくてもね、日本はね、れっきとしたちゃんとした国なんですよ。たとえヤクザ的な人が昔から清水のゴルチョウとかいても、それは日陰で やってれば、まあ、日本社会っていうのはね、まあ、人にもそれぞれあるからと思ってね、じゃあ、シャバには出てきては困りますよっていう不文律でやってた。それがね、天下のメディアに堂々と出て、しかも NHK の紅白歌合戦にね、反社所属の人を出すっていうのは、ちょっと僕は頭がおかしいんじゃないかと思うぐらい違和感があるんです。私、大学の先生でしたからね、反社の人と公的な場所に出て、私が言うことってのは、環境をどうするべきだとか、科学をどうするべきだとか、日本とかアメリカはどうするべきだっていう、そういうことを言うわけでしょ？その相手が反社の人じゃね、ちょっと私は言えません。私の心では、それは、まあ、そういう人いいですよ。かわいそうだとは私思うんですよ。あの人たちかわいそうな人たちだったなと思います。しかし、かわいそうな人たちでも、テレビで真面目なことを発信する相手としては、やっぱ私は容認できないんですよ。これ私が容認できない。私の感覚ですね。私、大学で研究やってる時も、国の方針とは違う研究でした。私はですね。国の方針の研究をやれば、すぐ1億円ぐらい調達しますからと言ってくれた、私のファンの官僚の偉い人もいました。私も中央教育審議会とか原子力委員会とかそういうところのいろいろ専門委員やったりしてやってました。しかし私はですね、自分の信念と違うことはしません。ここに KD さんね、もう一回最後にちょっとだけ参考にします。KD さんがどなたかも知りませんし、それからその人を悪く言おうなんて気持ちはありません。それはよく言っときます。ただ、何が日本をダメにしたのか。それから立ち上がるにはどうしたらいいのかっていうのにちょうどいい教科書なんですよ。で、ここに貼りました。なんて書いてありますかね。ちょっと小さいので、ちょっと今大きくしますね。大きくするっていうか、皆さんは、するものでいいんですけど。私がね、KD さんが言うにはですよ。これ KD さん、KD さん。戦争賛美だって。全然。ね、こういう嘘をつくんですよ。私は戦争なんか賛美してません。ただ、この前の大東亜戦争っていうのは、アメリカが日本を攻めてきたんですよ。もちろん、そのなんか変な理屈言うでしょうけど、太平洋を越えて、まあもうその前に太平洋全部取ってフィリピンも取ってたわけですよ。それからよく日本がアジアを侵略したっていう、今でも最悪の人言ってますけど、アジアは国がなかったんですよ、日本以外には。独立した国が。中国は白い中国人というように白人側に願ったから、あれアジアの国じゃないんですよね。で、僕はそういう戦争をせざるを得なかった日本、これはこれで認めなきゃいけないって言ってるんです。侵略者はアメリカですから、アメリカ、イギリス、イギリスって地球の反対側の国ですよ、オランダ。それから中国はまあ寝返った国ですから。それと戦ったわけで、全部は地球の反対側の国が日本を攻めてきたわけですから。それは、日本人が悪いなんて、それは言えません。言えません、私は。誰が何と言おうと、占領軍がそう言おうと、学校の先生とか左翼の人がそう言おうと、僕は違う考えなんです。戦争なんか賛美してません。広島、長崎の原爆は戦争ではありません。東京の、爆撃も戦争ではありません。あれは殺人、虐殺ですね。戦争ってのはちゃんとルールがあって、国際的に国単位に全部、加盟してるんです、条約に。戦争の条約に加盟してるんです。降伏もできるし、捕虜にもなれるんです。捕虜を殺しちゃいけないんです。それが戦争っていうもんであって、何にも武器も持たない、何にもしない子供たち、女性、子供、老人を殺すのは、これ戦争じゃないんですよ。戦争賛美なんか全然しておりません。KD さんはだけど、これが日本をダメにしてる嘘なんです。具体的な嘘だから分かりやすいですよね。それからもう一つが、ナチス美化。ナチス美化なんて僕はするはずないじゃないですか。ただ、ドイツ人がナチスを支持したんですよ。それはどうしてなのかっていう解説はしました。それをナチス美化と言ってるんです。これも明らかに嘘ですね。だって私はそう言ってないんだから。ナチスも最初にドイツ人を味方につけるためのことはしたって言ってるんですよ。それがフォルクスワーゲンの開始と、それからアウトバーンですと。それは、苦しんでた、戦後賠償で非常に苦しんでたドイツの人を助けた。そこにドイツの人は 夢をかけたんですよ。だけど参政党と同じなんですけど、権力をつけてくれるとガラッと変わったわけですよ。全部変えたわけですね。ええ。参政党の党員が夢を持って日本を良くしようと思って支払った党費から時間から苦労からを全部自分たちの策謀で取り去ってしまった。密かにグループで規則を変えて取ってしまった。本当に似てるんですよ。ナチスと参政党ってほとんどそっくりなんですね。それから江戸の敵を長崎で撃つって僕の質問というか反論には答えないで別のことを言う。この KD さんは全く同じですね。江戸の敵は長崎タイプの嘘ですね。それから民主主義否定？いや、僕、民主主義なんか否定しません。どういう、これね、多分参政党から金もらってるんですよ。僕そう思う。それ以外に考えられないですよ。我々書いてあることは高級だし論理的だから、僕の言ってることは理解できないはずはないんです。ただ、何かを捉えて文句を言うのに金が取れるんでしょうね。私は民主主義というのがなぜ崩壊したかと、崩壊しないように取り戻そうっていうのが今度の誇り高き日本で満足な人生の目的だって何回も言ってますからね。これを理解できないような KD さんじゃありませんから、これは嘘ですね。それから、人種差別。人種差別。僕は日本人ですから、日本人は人種差別の心がもともとないんですよ。ええ。人種差別なんかしたこともありません。男女差別もしたことがありません。そういう心がないんですから、僕の文章を見ればわかるんです。KD さん絶対わかってると思うんですよ。私は。このくらい読解力があり、文章がちゃんと書けるわけですから。ですから、絶対わかってる。ってことは彼は嘘つきなんです。先生も落語界出身の政治家も絶対に当選させてはいけないと改めて思いましたっていうのは、これは多分、参政党から金もらってる以外には考えられませんね。考えられません。まあ自民党かもしれないけど、自民党はこんな小細工しないと思いますよ。まあそこで今日、この最後にね、第一章の最後に私が言いたいのはですね、すべては前向きじゃなくちゃいけないってことなんです。すべては前向きじゃなくちゃいけない。つまり批判は大切なんですが、批判がいらないと言ってるんじゃないんですね。批判はどういう批判かというと、私は日本の社会から嘘を取り除くということが日本を再生する大切なことだ。私が両親から命をもらい、そしてその命を子供たちにつなげる。私個人が子供いてもいなくても同じですよ、そんなこと。次世代につなげる。それの日本をまた再び良くするには、ね、嘘をまずなくそうと言ってるわけですね。つまり全ては前向きになんなきゃいけないですね。私が嘘ついてるなら嘘をついてるからそこを直さなきゃいけませんよって言わなきゃいけないですね。これ全然違うことを言ってるんです。これ、江戸の敵を長崎とプラス嘘なんですね。この KD さんの言ってるのはね。で、今の日本が崩壊するのは一つはこれなんですよ。なかなかこれ面白いんですよ。ひばりクラブの私の話は、このひばりクラブの人はみんな聞いてるわけでしょ？聞いてるのと全く反対なことを白々しく嘘をついて、繰り返し繰り返し言うと。このことがですね、現在の日本の嘘の原因なんですよ。それはね、今度小泉進次郎さんも、河野太郎さんもちょっと評判落としましたけど、その意味ではですね、日本社会がまだ嘘を許さない。ね。そういうことをある程度示してる結果だと思うんで、この際、もう、KD さんはもちろんもう、やめてもらえますけどね。嘘をつく人を排除していかない。僕ら社会が。あなたそれは嘘じゃありませんかつって、嘘であることが分かったら、そしたら、ちょっと、退席してくださいと。ね。あなたはもう社会に、日本社会を貶める権利がありませんと。ね。そういう権利ありませんよ。他の人一生懸命、真面目に働いて一生懸命やってるわけですよ。ほとんど議員さんと官僚と東大の教授ととかそういう人しか嘘をついてないんです。普通の人はみんな一生懸命自分ができる範囲でやってますけどね。この KD さんみたいなものに汚染されると、日本をもう救うね。日本を元の立派な日本に取り戻すことができなくなっちゃうんですよね。特に KD さん、なんか国会議員かもしれませんけどね。そうじゃない人だとしたら、普通の日本人がこんなことをするようになったらね、もうこれ終わりなんですよ。日本を救う道が全部なくなっちゃうんです。 嘘で人を陥れるっていうのが最もいけないんですね。最も罪が深いんです。罪の中でもいろいろありますよね。もう日本を救えない、一生懸命日本を救おうと思って落語界みたいに、これから一生懸命活動しようとする人の希望も全部叩き潰しちゃいます。この KD さんっていう人はね。だからまあ静かに身を引いてもいいし、僕はやっぱり心変えてほしいんですよ。やっぱり KD さんも日本語これだけ使えるから日本人だと思うしね。何人でもいいですよ。何人でもいい。日本にいて日本で生活するなら、日本国を良くして子供たちにいい日本を残したいと。この KD さんも魂を入れ替えてほしいと、こう思いますね。まあおそらくなんか出入り禁止にしてもね、なんか名前を変えたりなんか姑息の手段を取るかもしれません。しかし、そしたら KD さんに私言いたいんですけど、あなたは何かの加減で心が貧しくなってしまった。まあ、そういう人もいるかもしれない。ね。それはいいと。だけど、日本を引きずり下ろすようなことはしてくれるなと。我々には両親がいて子供たちがいると。ね。その人たちが誇り高き日本で満足な人生を過ごそうとしてるんだから。あなたは違う考えでもいいけど。ね。まあ、何かで被害を受けて心がひねくれたか、なんかしたんでしょうね。かわいそうな人かもしれません。ですけども、我々に影響を及ぼすような、悪い影響を及ぼすような、そして日本をダメにするような方向を取ってる人がいるんですよ。この、ひばりクラブで参加してる人も何人かね。それは全部今日を限りに引いてください。そして我々は落語会とかひばりクラブとか立派な人たちの集まりで、ちゃんとした日本を作っていこうと思っています。